シティライド高山。
シティガイド高山のコーナーです。この時間は中村よし子が担当します。今日は高山市ゴミ処理場建設推進課資源リサイクルセンターの船坂拓磨さんにお話を伺います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
6月は環境月間ということですが、詳しく教えてください。
はい、まずはじめに6月5日が環境の日だということをご存知でしょうか。環境保全に対する関心を深めるとともに、環境保全活動を行う意欲を高めるため、環境基本法により6月5日を環境の日、6月の1ヶ月間を環境月間と定めています。また国連では国際的にこの日を世界環境デーと定めています。
はい、6月5日が世界的な環境の日なんですね。環境問題に対する関心は年々高まっていますよね。
そうですね。近年高山市でも集中豪雨や猛暑など気象状況が大きく変動していることを皆さんも実感されていることと思います。私たちが暮らす地球は様々な環境問題を抱えています。地球温暖化、気候変動、森林破壊、大気汚染、海洋汚染、食料問題、ゴミ問題など、いずれも緊急性を要する問題ばかりですので、目を背けることはできません。
はい、私たちが多くの環境問題に直面しているということが分かりました。では環境月間ということで、具体的にどのようなことを行うんですか？
はい、環境月間では環境保全の重要性を意識して行動を起こすということが求められていますが、まずは地球温暖化についてご説明します。
はい、
地球温暖化とは二酸化炭素などの温室効果ガスと言われるものが大気中で増加することによって地球の気温が上昇する現象のことです。高山市においては今年3月に高山市地球温暖化対策地域推進計画を策定しました。この計画では目指す街の姿として自然がもたらす多様な恵みを生かすとともに、先進的な脱炭素社会を推進する街の実現に向けて、みんなで協力しながら取り組むこととしています。
はい、
市内で発生している二酸化炭素の排出量削減と再生可能エネルギーの導入を進めることにより、市内における二酸化炭素排出量が実質ゼロとなるゼロカーボンシティの実現を目指します。
壮大な計画ですね。私たち市民にも何かできることはありますか？
はい、省エネルギーの取り組みは地球温暖化防止につながるとともに、経費の削減にもつながります。例えば照明やテレビを使わないときはこまめに消すことや、冷蔵庫、エアコンなどは省エネ製品を選ぶことなどが考えられます。また近場へ出かける際は自動車を使わず徒歩や自転車で移動すると二酸化炭素の排出が減りますし、ご自身の健康のためにもいいですよね。
そうですね。私たちにもできそうなこといろいろとありますね。その他には環境月間ということで何かお伝えしたいことありますか？
はい、家庭ごみの減量化ということと環境に関するイベントについてお話しします。
環境問題という言葉にはちょっとなんとなく壮大で難しそうなイメージあるんですが、家庭ごみの減量化ということなら身近な感じがして、私たちにも何かできそうな気がします。
はい、今回はどなたでも簡単にすぐに実践できるゴミの減量化の取り組みについてご紹介します。
はい、
まずは食品ロスの削減についてご説明します。
食品ロスという言葉よく耳にしますね。具体的に食品ロスとはどういったものなのか説明お願いします。
はい、食品ロスとは売れ残りや食べ残しなど本来は食べられるのに捨てられている食品のことです。日本の食品ロスの量は国民一人当たりに換算すると毎日お茶碗約一杯分のご飯が捨てられているという計算になります。
食品ロスってそんなにたくさん出ているんですね。食品ロス削減の取り組みとして私たちができること何があるんでしょうか？
はい、買い物へ行く前に必ず冷蔵庫の中身を確認して 買いすぎないことや、通常は捨ててしまう野菜の端材などを使用した料理をするという使い切りが大切です。また食べ残しは別の食材と一緒に調理して食べきる食べきりや、生ごみは水分を固く絞ってから捨てる水切りを徹底することなどが食品ロスを削減するために大切なこととなります。
はい、
これら使い切り食べきり水切りを合わせて3切り運動と言います。
はい、3切り運動が大切ということですね。実践していきたいと思います。その他には家庭ごみを減らす取り組みとしてすぐに実践できるもの何かありますか？
はい、次にプラスチックごみの削減です。近年ポイ捨てされたプラスチックごみが川から海に流れ着いて海の生物を傷つけたり、海の生物がごみを誤って食べてしまうという問題が起きています。
高山に海はないのであまり考える機会がなかったんですが、気をつけないといけない問題ですね。プラスチックのごみ削減の取り組みとして私たちができること、どんなことがありますか？
はい、ご家庭でのすぐに実践できる取り組みをご紹介します。まず一つ目は、プラマークのあるものは異物や汚れを取り除いた上でプラ製容器包装の日に資源ごみとして出しましょう。分別を徹底していただくことで可燃ごみの量を減らすことができます。
はい、分別を徹底するということですね。それならできそうな気がします。
はい、二つ目は、マイバッグやマイ箸、マイボトルなどの再利用できるものを使って使い捨ての商品は買わない、もらわないということです。
はい、マイバッグを持っている方はよく見かけるようになりました。使い捨てのプラスチック製品をできるだけ使わないようにするという心がけもとっても大切ですね。私も今教えていただいたこと参考にして家庭ごみの減量化に取り組んでいきたいと思います。では最後に環境イベントについてお話しいただけますか？どんなイベント予定されているんですか？
はい、2つのイベントをお知らせします。1つ目は6月25日土曜日の午前10時より、島屋ラクール飛騨高山店の駐車場にてグリーンマーケットを開催します。
はい、
内容はフリーマーケット、ガーデニング講習会、寄せ植え講習会、リフォーム製品フェア、花苗の無償配布、おもちゃ無償修理、 SL 乗車会、苔玉作り、UV ストラップ作りを予定しています。フリーマーケットの出店者とガーデニング講習会、寄せ植え講習会は事前予約が必要です。予約終了となっている場合もありますのでご了承ください。また今年のおもちゃ無償修理は当日その場で行うのではなく、お預かりのみとし、後日直したものをお渡しすることになりますので、そちらも合わせてご了承ください。当日はコロナ対策を万全にした上で、たくさんの方にご来場いただければと思います。
はい、一つ目のイベント、6月25日土曜日午前10時より島屋ラクール飛騨高山店の駐車場にて開催されるグリーンマーケットについてでした。盛り上がるといいですね。では二つ目のイベントを教えてください。
はい、二つ目のイベントは7月2日土曜日の午前9時より約1時間宮川緑地公園周辺のゴミ拾いを行う飛騨高山クリーン作戦を実施します。ゴミ袋、火ばさみ、軍手などお持ちの方は持参してください。参加者にはエコグッズを差し上げます。事前申し込みは不要で、当日午前8時50分までに宮川高原駐車場へお越しください。駐車場が狭いので、できるだけ乗り合わせや徒歩でお集まりください。最後になりましたが、本日ご紹介した内容につきましては広報高山6月号や高山市のホームページに内容を掲載していますので、ぜひご覧ください。
はい、2つのイベントをご案内いただきましたが、広報高山6月号また高山市のホームページに内容を掲載しております。ぜひご確認ください。この時間は高山市ごみ処理場建設推進課資源リサイクルセンターの船坂拓馬さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。